第13章、1節から5節。ちょうどその時、何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。6節から9節。そして、イエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園丁に言った。もう3年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園丁は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら、切り倒してください。10節から17節。安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取り憑かれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治った、と言って、その上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。ところが街道長は、イエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て、群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし、主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると、反対者は皆恥じ入ったが、群衆はこぞって、イエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。18節から21節。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それは、からし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと、成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、やがて全体が膨れる。22節から30節。イエスは町や村をめぐって教えながらエルサレムへ向かって進んでおられた。すると、主よ、救われる者は少ないのでしょうか、という人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、 あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様、開けてください、と言っても、お前たちがどこのものか知らない、という答えが返ってくるだけである。その時、あなた方は、ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、また、私たちの広場で教えを受けたのです、と言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない。不義を行う者ども、皆私から立ち去れ、と言うだろう。あなた方は、アブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが、神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて、歯ぎしりする。そして人々は、東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは、後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。31節から35節。ちょうどその時、パリサイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。言って、あの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目にすべてを終える、と私が言ったと伝えなさい。だが、私は今日も明日も、その次の日も、自分の道を進まねばならない。預言者が、エルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは、主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで、決して私を見ることがない。